皆さんお時間いただきましてありがとうございます。はい、タイトルとして CTO とチョークトーク、私たちがクラウド時代 AI 時代に求める技術者ってタイトルなんですけども、ちょっとこちらのセッションのグランドルール簡単にお話しさせていただきたいと思います。今回のこのセッションっていわゆるブレイクアウトセッション、話して話聞くってことではなくて、皆さんと一緒にこう対談しながらですとか進めていくって形式になりますので、遠慮なく発言をお願いしてくださいしてくださいと。であと発言するときに上手にちょっとこう話の隙間ですよねって入ってご手を挙げていただいたら、どうぞってご指名しますのでお願いいたします。あと皆さんの方に本来ですとマイクとか回せればいいんですけども、ちょっとマイク回せませんので、ご質問いただいたらば、ちょっと私の方でその質問をマイクでこう復唱させていただいて、でそれで質問答えていただくって形態取りたいなと思います。そういうことでよろしくお願いします。あと、ツイート、あと写真撮影も大丈夫ですかね。あともしも皆様のご参加者の中でちょっと写真撮影困るって方、今の段階でいらっしゃったら、ツイートされる方とか、そちらの方向けないように写真撮影の方をお願いいたしますと。はい、ということで始めたいと思います。よいしょ。でまずじゃあ簡単に自己紹介お願いしたいんですけども、今日は3名の CTO の方に来ていただきました。じゃあまずこちらからお願いいたします。はい、
皆さんこんにちは。マイクロソフトジャパンで CTO をやっております榊原と申します。よろしくお願いします。自己紹介、社会人になってからの経歴を書かせていただきますと、86年って皆さん生まれてらっしゃいますかね。86年に、IBM に入社しまして、SE だったんですね最初で。最初のお客様は都銀様で、地銀さんやったりとか証券保険、それから自動車メーカーさん、新聞社さん、放送局、メディア、雑誌系とか、いろいろやりました。はい。で、SE の中にも IBM って職種がこういくつかありまして、その中のアーキテクトっていうのに時期になりまして、もっぱら、システムアーキテクチャ作ったり、それから、アーキテクチャ作るにも性能で大きいものをどんと作るわけにいかないので、いわゆる POC っていうやつですね、プルーフオブコンセプトみたいなのを何回か回すっていう時に、潤沢にその要員がいないので、開発からテストから全部やるみたいなのを一通りやってから、もう少し大きい開発につなぐ時はグランドデザインをやるというような、そういうパターンで、プロジェクトを回しておりました。で、2006年からですね、IBM の東京基礎研究所っていうところがありまして、そこに移動しまして、あんまり私研究員の柄ではないんですけれども、柄にもなく研究員をやってまして、サービスソフトウェアエンジニアリングっていう研究領域がありまして、この当時はSOA とかですね、その辺が全盛期の頃で、その前ぐらいからですね、モデルドリブンアーキテクチャとかですね、そういうかなり死語になっていると思いますが、そういうのをやって、OMG と協力関係を持ったりとか、そういうことをやったりしてましたので、こういった研究領域をやっておりました。でその後また現場に戻ってこいと言われまして、 GBS って書いてあるのは IBM さんのグローバルビジネスサービスっていう事業部です。SI とかコンサルティングをやっている部隊が所属しているのがこの GBS で、私はもっぱらトラブってるプロジェクトの火消し役みたいなのをずっとやっておりました。でそれからスマーターシティっていうのがありまして、街を IT を使って賢くするっていうような、そういうのがありまして、その事業の CTO をやったりしておりました。で昨年の1月からマイクロソフトに移りまして、もう20年ぐらいいそうな顔してるってよく言われるんですけども、 まあ、1年ちょっとマイクロソフトの技術を楽しんでおります。はい、
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃ続いてじゃ黒田さんお願いします。
どうも今日はありがとうございました、デルの黒田でございます。私はですね、長い間榊原さんと違いましてユーザー企業側におりまして、でユーザー企業側のシステムを、まあ、ずっとやってきたと。で最終的にはチーフ IT アーキテクトという役割でですね、会社の中のシステムの体系を、に、まあ、責任を持つという役割を果たしていました。でその役割をですね果たすきっかけになったのは、まあ、後ほども話するかもしれませんが1990年代にダウンサイジングのプロジェクトをやりまして、当時まだメインフレームが全盛だった頃にですね、コンピューター費用を半分にするということで2000万ステップのプログラムを全部リライトしてですね、ダウンサイジングすると。この際にネットワークのまさに TCP/IP の導入からですね、OS は Windows、Solaris、データベースは Oracle、SQL サーバーなどにした上で、さらにインターネットともつなぐ帳票は全部すべてそのオープン系から出す、税務署向けの帳票からですね、ありとあらゆるものをすべてオープン系にということで、まあ、数年間ですね、まあ目指せ2連休みたいですね、2日続けて休むことがなかなかできないような状況で、まあ、プロジェクトをやったというのが、まあ、首まで IT に使ったきっかけだと思います。でその後デル EMC にてですね、今最高技術責任者をさせていただいておりますが、デルと EMC が、まあ、昨年一緒になりましたので、そういう意味では製品のポートフォリオは非常に広がってですね、それからデルテクノロジーズということでグループ会社がいっぱいございます。そこも含めてですね、利用者視点でお客様から見てどんなバリューがあるのかということのご説明をする、そこのですね問題点は何でどうやったら解決できるかという観点での仕事を今させていただいております。で今日はマイクロソフトさんのレコードなんですけども、実はマイクロソフトさんの製品とはもう何十年もの間ですね、実はとってもこう親しみがあってですね、一緒にやってきているんですけれども、今ですと、今日もキーノートにいっぱい出てましたが、まあ、AI 関係ですよね、これも大変に、これから間違いなく今中心の部分ですし、まあ、クラウド、Azure 関係、まあ、デル EMC は Azure スタックというのをまあ今アナウンスをしてますけれども、それからホロレンズ関係もですね、まあ、非常に面白いと、このミックスとリアリティの世界はですね、これだけでも本当にもうちょっと、ワクワクしすぎてこれからどうなるんだろうっていうような時代ですけれども、まあ、そんなことでですね、今はとてもこの仕事を楽しんでやらせていただいております。はい、以上です。
ありがとうございます。はい、じゃあ安コーチさんお願いします。
皆さん今日はどうもありがとうございます。弥生の安コーチと申します。で僕の方はですね、まあ、弥生に来る前というのが、まあ、ここに書かれているようなそのベンチャー企業にいたり、まあ、大手ポータルサイトで、まあ、オークションのシステム開発していたり、でその後ERP、まあ、これは SAP ですけれどもやったりして、まあ、弥生の方に来ています。で僕はどちらかというとその弥生でのポジションは、開発本部の本部長ということで、製品の、まあ、責任者とあと社内のシステム、弥生はコールセンターとかも自前で持ってますので、まあ、コールセンターの規模が大体600ブースほどありまして、まあ、そういった CIO 的な役割で、あと、顧客サービス本部長としてCS ですね、 CS の責任者も、やっております。でそうですね、多分榊原さんや黒田さんがおられて、まあ、なんで弥生の人がいるのっていうふうにちょっと思われるかもしれないですけれども、弥生も結構ブースで、クラウド製品のご紹介とかさせていただいてるんですけども、Azure を使ってるんですねって結構言われてるんですね今日も。 ですので、結構あの弥生はあのデスクトップの Windows あのアプリですとか、そういったところを中心に、まあ、WPF とかも多分国内ではかなり使い倒している方かなとも思っています。で Azure の方もすごく早く2009年10年あたりからずっと Azure で、クラウドの開発とかもしておりますので、まあ、そういったところで、まあどちらかというと皆さんにもう少しなんかこうより近いといいますか、そういったところでお話が今日できるかなと思っています。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。で最後に私の自己紹介ですね。で私今回のコーディネーターさせていただいておりますマイクロソフトの佐藤と申します。私も簡単に経歴としては、2000年にマイクロソフト入りましたので、多分ここの中で多分一番マイクロソフト歴が長くなってしまったなって感じです、はい、コンサル戦略アドバイザーエヴァンジェリストなどなどやりましたということです。とで今回進め方インタラクティブに進めていくんですけども、多分いきなり質問終わってくるとやりづらいと思うのでちょっとご質問用意しました。これある40代男性会社員の悩みなんですけどもまあ、40代になってエンジニアこう頑張ってたんだけど、キャリアパスの頂点ってやっぱり CTO じゃないのかなと思った時に、まあ、そこに本当なれるかどうか分かんないんだけども、そこに向けてこれからどういったことを意識すればいいのか、もしかすると実はその前にやんなきゃいけないことがあって本当はそれやっておかなきゃダメだよというのはあるかもしれないんだけども、まあ、そういった悩み多分皆さんも持ってるんじゃないかなと思います。ということでちょっとお伺いしたいのが、最初私のから開口一番切らせていただきたいんですけども、多分皆さんが CTO っていきなりなったってわけじゃなくて、こうある種のこう階段をこう踏んでいくとか、あるいはこう同僚とかたくさんいる中で振り返ってみたらばその集団をこう抜け出してたっていう、なんかこうちょっとなんか新聞記事っぽい言い方して恐縮なんですけども、そういったまず抜け出したっていうような状態、独自の何かこうことを行ってきて多分会社の業績貢献したのかなと思ってた時に、皆さんがこうどのようにキャリアを切り開いていったのかなっていうのがちょっとまず私の最初持った質問疑問だったということで、あ、私は40代会社員ですね思った疑問です、はい、ということでちょっとじゃあさらっとそこら辺ちょっと40代っていうと多分若い40代もまだなってないですよね。ですよね。ちょっとどんなキャリアが築いてたのか。
はい。まあ弥生にはもともとはその前職でその ERP のコンサルタント、主にその HCM を HCM というのはヒューマンキャピタルマネジメントをやっていて、で弥生のその給与製品の立て直しっていうところでプロダクトマネージャーとして初め入社したんですね。でまあ少し品質的な課題があって、で僕はあのプロダクトマーケティング部だったんですけども、まどうしてもそのソースコードとかデータベースをちょっと見たくなって、見たらちょっとこれはまずいと、なのでまあ開発に降りてきたんですね。でそこからその給与製品の立て直しを経て、でちょうどその弥生というのが業務ソフトウェア あのパッケージなんですけれども、どうしてもこう年々その定例変更と呼ばれるその両立の変更とか法令の変更のみをやっていくような開発スタイルになっていたので、そのエンジニアとしてはこうちょっとこう飽きてきてしまっているとか、あとはそれにすごく慣れてしまって新しいものをちょっと取り入れづらいといった文化がありました。でそういったところからまあさっきちょっとスライドにもごめんなさいねあったんですけども、この一番左の状態がちょうど2009年ぐらいですね。各プロダクトにはドン、そのプロダクトのドンみたいのがいて、すごくこうその人がいないともう全然開発が進まないっていう状態から、まあそういうのはちょっと職人技だからちょっとみんなで知恵を共有しようよっていうことで、まあドキュメントを作る努力をしたり、あとはずっとその時ビジュアルスタジオを使ってはいたんですけど、みんな秘伝丸でずっとコーディングしてるんですね。なのでそういったところとかも、まあ、ツールを採用していったりと、で、ちょっとずつちょっとずつそのチームで開発をするっていうことをどんどん進めていって、で最終的にはまあ、どうしても弥生も、今年製品が30周年なんですけれども、負の IT 資産があるので、ここはちょっと経営判断も兼ねて、みんなでリファクタリングをしました。過去のソースコードを全部リファクタリングするっていうこともやって、で ソースコードを触ることをちょっとまあ敷居を下げるといいますか、まあ、そういったことをちょっとやってきました。で僕はまあその中でどちらかというとそのみんなにお願いをする、もしくは引っ張っていく、あと注意をしていくような立場でずっと振る舞ってました。で気づいたらPMO のリーダーになって、気づいたら部長になってっていう形ですね。なので何かちょっとこう自分がまあ言えるとしたら、何か こだわりを、なんか気になることがあって周りを巻き込んでなんかこう推進していけるようなことが、まあ結果的に今のポジションになっているのかなと思ってます。
一番やっぱり難しいこう人間関係の調整とか、はい、その技術をこうどうその皆さんに対してこう社内の人たちに対してその意思を伝えるかとか、うん、そういった部分がものすごく他の方と比べてよくやってたって感じ。
そうですね、今もそうですけど、直属でまあ開発だと120人正社員の部下がいるんですけど、評価面談を全員と必ずしますので、うん、1ヶ月ちょっとぐらいずっと面談している時期とかあります、はい、なので結構フェイストゥーフェイスは大事にしているかもしれないです、
はい、ちょっと経営判断という部分で出てくると、うん、今度黒田さんもかなりオープン化とか経営判断に近いことをされてたかと思うんですけども、
はい、はい、ですね、まあ、何をやってきたかっていうのでこう10年単位で、まあ、ここをちょっとスライドにまとめてあるんですけど、やっぱり最初にやったのはですね、とにかく何でもやってみるってことで、パソコン、メインフレーム、それから当時はまだ 3OS ですね、ですとか、まあ、そういったものを片っ端から触ってみて、なるほどって言って、なのでそのメインフレームの凄さも分かるけれども、そのオープン系の良さっていうのも分かるっていうのが最初に一通りずっと触ってたのが私の経歴の出発です。でその後にダウンサイジングのプロジェクト、たまたまなんですけれども一通り触っていたのでですね、メインフレームで動いている仕組みをダウンサイジングするのに、会社の中でですね他に適任がいなかったっていうことで、技術面のリーダーをやらせていただきました。そうするとですね、その時にそのやっぱり従来これでやろうって決めたらもう何年もずっとその仕組みを使うというのが当たり前だったわけですけども、自分で自由に変えていいよっていうことになったらですね、やっぱものすごく面白いですよね。なのでそのいっぱいやってきた経験がその後、まあ、90年代にこう全部組み合わせて花開かせられたと。すなわち技術で多分皆様も迷うことあると思うんですけど、この技術って不安定だけど面白いよね、じゃあそんなものを本番に使うのかっていうですね、こんなことがもう実は何十もいっぱいありました。すごくくだらないことで言うと、データベースにですねフェッチするんだけど更新に行くとですねデータがないと、こんなエラーが3ヶ月に1回出ると。でそれがテスト期間に出てですね、これ本番行っていいのかみたいなですね、でエラーが出て出るとまた面倒くさいですよね、まあ、そんなようなことでですね右か左かの選択をまあ何十回もやってるうちにですね、なんとなくまあ勘がさえるようになったっていうのがダウンサイジングの時です。で一方 BPR はですね、その IT ガバナンスって言葉が今ありますけども、みんなが勝手に自分の好きな技術を使ったらですね、バラバラになりますよね。じゃあその時にでもそのやりたいっていう気持ちをなんか無理やり抑えていいのかっていうことで、その IT を全社で本当にうまく使おうと思ったらやる気も大切なんだけどコントロールも大切、さあどうするみたいなですね、そんなことをまた10年間ぐらいやりましたと。で、最後にですね、まあ、IT ランドスケープとか書いてありますけども、そこはですね、従来のを生かしながらクラウドが来たと。もうクラウドが来たので、こう2009年にですね、もう間違いなくこれからハイブリッドだと。でプライベートとパブリックの両輪でいくぞっていうふうにシステム体系変えようと思うとですね、何年かけて何をどうやったら変わるのかみたいな話ですね、いうことで、その、何でしょう、なんとなくそれぞれにこう、まあ、階段を上がると、さっき佐藤さんおっしゃいましたけども、なんとなく自分としてはうまく階段が上がってきたかなと。ただ、今日現在見てみるとですね、まあ、この後のテーマだと思うんですけど、その階段を吹っ飛ばしてとんでもない未来が今まさにこう来ようとしてるなっていうのがこの AI の時代かなと。ですからデジタルトランスフォーメーションとありますけど、 これまでは IT って比較的縁の下の力持ち的なところがあったんですけど、今全く真逆で、会社のどの会社の経営者も AI っていう言葉を知らない経営者もないですよね。ですからいきなり表舞台に来たっていう感じなので、すごい時代になっちゃったかなっていうような感じです。
ありがとうございます。榊原さんって AI とかいろいろと今主にやってるようなイメージですけど、昔からかなりやってましたよね。
はい、いやあんまり AI はやってないですね僕は。
そうなんですか。
AI の研究者じゃなくてですね、もともと泥臭いエンジニアだったので、なんで僕がこういうシステム作ってんだっけってのは全然わからない、少年時代を過ごしましたというか、少年じゃないですけど、だいたい僕物心がついたのは30歳ぐらいからなんで働いてしばらくはですね、なんだかわからないままに、大きいプロジェクトに入れられて、まあ部分部分をやってましたみたいな感じだったんですけど、そのうちですね疑問を持つようになって、なんでこんなデザインしてんだっけとか、まあちょっとずつ分かってきたわけですよね。こんなアホなデザイン俺だったらしないとかね、思うようになった時に、それってこう体得した体験した知識として自分の中にはあるんだけど、それが形式値になってるってことをある日ちょっとある本で知ったんですよ。ソフトウェアエンジニアリングの本だったんですけども、でまあこういう世界がちゃんとあるのねっていうことで、まあ物心ついたのが30ぐらいなんですけど、で、そこからいろんな分野にものすごく興味があって、IBM っていう会社はアーキテクトっていうのはすぐにはなれないんですよ。エンジニアで何年かこう経験積まないとアーキテクトっていう職種になれなくて、でちょうどその頃アーキテクトになろうかプロジェクトマネージャーになろうかって悩んでた時期があって、実は皆さんそういうふうに思ってるかどうか分かんないですけども、アーキテクトとプロジェクトマネージャーって実はスキルのそのカバレッジとして被る部分が結構多いんですよね。で、まあそういうスキルセットを持ってましたんで、どっちになるか悩みましたと。で逆に言うと、例えばまあ IBM の製品で言うと DB2 とかね、CICS とかそういういろんな製品がありますけども、そういう製品のスペシャリストとして生きていくそういう職位もありまして。そういうのにあんまりなりたいと思わなかったんですよね。でよくよくこう自分をですね性格判断してみたら、なんか全体見えないと気が済まないっていう性格だっていうことに気がつきまして、まあやっぱり全体見渡すのってアーキテクトか PM かどっちかだったんですよね、後から考えるとなのでその辺のことを中心にずっとやってたんですけども、アーキテクトで全体見渡そうとするといろんな開発のステージングのほかに、自分が開発プロジェクト離れた後もちゃんと動かないといけないから、システムのライフサイクルを考えないといけないじゃないですか。でそうするとじゃあ品質どう担保するんだとか、で次に拡張性をどう担保するんだとか、そういうことを考え出し始めまして、で品質の話だとかテスティングの話だとか、そういうところにも興味がいきましたと。それから当然その開発のスケールを見積もらないといけないとか、でそういうところにも興味がいきましたってやってるうちに、あんまりその人と話すのが苦にならないので、あちこち出かけてっていろんな人から教えを請うようになったところ、外のコミュニティがかなりこうできまして例えばこっちの左側の方に書いてますけれども、ジャストって書いてます。これ知ってる方いらっしゃると思います。テスト系の日本で多分一番大きいコンファレンスですよね。でジャストって僕が作ったんですよ。僕がっていうか僕だけじゃないんですけど、十数年前に、電通大の西先生っていう先生と、今ソニーにいらっしゃる高橋さんっていう、高橋純一さんっていう方と、 その他、数名の人たちとで、日課議連というところの活動に参加していましたらヨーロッパの品質会議というところに行く機会があって、でテストの話なんかでものすごい盛り上がってるわけですよ。なんだとこれは、日本にはこんなのないぞと。テストの話で盛り上がってたんですよ。で、こういうの作んないとダメだって言って、ジャストの第1回目っていうのをやったんですよね。で、最初規模がちっちゃかったんで、200人応募が、200人のキャパのところに187人の応募が来て、当日184人来たんですよ。3人しか欠席しなかったっていう信じられないぶどまりのコンファレンスで、で、これはよっぽどテスト技術者っていうのはこういう場に飢えてるんだろうなと、情報交換の場にっていうんで、だんだんだんだん毎年規模を大きくしていって、その辺のネットワークも僕も広がっていったりとか、あと先ほど言いましたけどソフトウェアエンジニアリングのことをずっとやってたんで、知らない間に大学の先生たちとか、そういう先生たちと交流するようになってて、IPA がソフトウェアエンジニアリングセンターっていうのを立ち上げるときに、準備委員をやったりとか、センターできてからも委員やってましたけども、あとはIPA が IT アーキテクトの委員会を作るときに呼ばれたりとか、そういう形で興味の赴くままにやってたら今のキャリアとネットワークができましたっていう感じなので、なんか改めてこのキャリアをどう形成しましたって言われると偶然ですとしか言えなくて大変申し訳ないんです。40代男性の質問にはですねそう答えるしかないんですが、その時その時で興味を持ってやっていたっていうのがこういうふうになってるっていう感じですね。
お三方ともやはりこう全体を見渡す仕事がやっぱり主な仕事に なってしまったのか、問題意識を持ってなったのか、もしかしたらなる前にやっちゃったのかっていう状態があって、特に坂倉さんの方はこうより一層エンジニアリングに近い方 で黒田さんはそのエンジニアリングの部分とプロダクトマネジメントですか、プロジェクトマネジメントの部分の両方の部分が色濃く強くて、安越さんはどちらかというとプロジェクトマネジメントの方がちょっと強めかなという感じですよね。お話聞いてると結構その皆さんともこう独特のキャリアを積んでいるように見えて、やっぱりこう全体を見るっていうところに最後行き着いてるなって感じがしてますと。はい、ありがとうございます。で他にも多分皆さんもご質問あるかと思うので、これ私の方に寄せられた質問一つだけあったのでちょっと皆さんと共有したいんですけど、黒田さんからもその AI 時代ってやっぱかなりガラッと変わるよねって話あったんですけど、どう向き合っていけばいいのかなと。
はい、ですね、実は私がこのコンピューターに関わった一番最初学生の時にですね、アナログデジタル変換というのをフーリエ変換でやるっていうのをですね、当時まだコンピューターが大学の研究室にはほとんどなくてですね、アセンブラ言語じゃないとプログラムが動かないっていう環境でですねやって、それでもその周波数がすぐ見れるっていうのは実はとっても驚きだったんですね。そんな経験があったんですけど、実はその先ほどの経験の中でですね、積分を使うと絵に色が塗れるみたいなですね、ああ積分ってこういうふうに使うんだと思ったことがあってですね、で最近はもう微分を使うと微分とか変微分とかでですね、こんなふうにマシンラーニングで使うのねみたいな話って、まあ、多分皆様もいっぱいこうやってらっしゃるんだと思うんですけど、昔はそのやっていた技術がより簡単になってみんなが使えるように普及してって言ってもですね、それが適用される範囲ってすごく狭かったと思うんですね。コンピューター上で積分で色が塗れますって言っても、じゃあだから何なんだよぐらいの話で、でも当時ビデオテックスっていう時代には大変なテクニックだったわけですけど、で今その微分で、じゃあその、今日もいっぱい Python の話とかいろんなそのマイクロソフトさんのコグニティブサービスなんかもいっぱい出てきてです、いろんなことができるわけですけど、 クラウドが出てきて自分のアプリケーションから簡単にそれを使ってですね API で使って戻ってこれると、それからそのデータがあると同じトレーナーを使ってですね、でも元ネタが違うんで違う結果が出るとかですね、そのあるいはその同じデータなのに違うモデルを使うと当然違う結果になる、もうそのビジネスをちょっと試してみたいなとかですねいう人たちが今山ほどあふれていて、最近いろんなお客様とお話をしてもですねやり始めたって方がものすごく多いんですね。だけどやり始めたんだけど何がいいかわからないし、そのモデルをいくつか使ってやってみると同じデータだけど違う結果でどっちが正しいのかもよくわからないみたいな、すなわち教師データがあるかどうかもはっきりしない分野ってのがいっぱいあるわけですよね。まあ、こんな中でですね多分今日本中だけじゃなくて世界中試してみたいって人が山ほどいる中で、問題なのは答えられる方がですねすごくまだまだ限定的ということだと思います。なのでですね、クラウドを使っていろんなそのフレームワークも簡単に手に入る、まあ、クラウド使わなくても簡単にですね、まあ、Python でもすぐ手に入るし何でもこう手に入るわけですけども、でもじゃあいざ回そうと思ってパソコンの中でですね、回すとこれもとんでもなく時間かかっちゃうんで、やっぱりクラウドのパワーってさっきのその先ほど言った POC の話でも強烈ですよね。そういう一般企業だけじゃなくて、その安越さんの話 の, そのやっぱりいろんなサービス、いろんなソフトが出てくる中でもやっぱ AI の要素っていっぱいこう入ってきているようにお見受けしててですね、なのでもうそのニーズはあるけど人が足りないってそんな時代のような感じをしてますんで、めちゃくちゃエンジニアの方にとっては面白い時代じゃないかなと思う次第です。
なかなか手がスッと上がらないので、ありがとうございます。どうぞ。
この AI や、
どちらの大丈夫です。はい。
AI やクラウドに向き合い方ということは、いろいろな人がその AI というのを興味でそのここに向かってきているということで、自分たちがそれに対して答えられる技術者になっていかなければいけないというのを感じたんですけれども、で自分としても AI とかクラウド変わり始めたのが最近 ですごい面白いなと触れているところがあるんですけれども、でも一方でなんか分からない、本当にもやのかかったものに振り回されるというところに対してもすごい不安感を感じているところがあります。でそういう中で、まあ、じゃあ振り回されないようにどうしたらいいのかなというところで、とりあえず自分としては去年からなんですけど、自分のちっちゃなその、まあ、家内のメンバーととりあえず新しいサンプルコードの勉強会それぞれやろうよという形でこの1年間やってきました。でこの1年間はすごい楽しく触れてきたんですけれども、この先、自分も今30半ばで40歳のエンジニアに向かっているというところで進んでいくところで、自分もそうだしそのメンバーもそうなんですけど、これやってただけだと多分ダメで、この先何かしら次のアクションを取らなきゃいけないと思っているんですね。でそこはどういうふうにその自分たちと向き合っていったらいいかというところをぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども、
得意そうなのは安越さんとかここら辺得意そうじゃないですかね、年代的にも近いし。
はい、多分所属されるその、まあ、会社なのかグループなのか分からないですけど、その立ち位置にもよると思うんですけども、例えば弥生の場合ですと、コールセンターって皆さんももしかしたらあまり想像されないつかないかもしれないですけど、基本的には皆さん脊髄反射で動いてるんですね。なので新しい製品とか社内の、ね、システムとかそういったところ仕様変更をいくら説明会やっても彼女彼らたちはすごい反復によって初めて理解してくれるので、そういった意味で言うと、弥生 そのコールセンターというところではシステム導入とか、要求決めとかすごい気を使うんですね。で今そこに感情分析とかあとはお客様からの問い合わせを、テキストデータにして VOC というボイス全部音声ログになってしまっているので、それを全部テキストデータにして分析したりとか、そういったことをやろうとしても、まあ、説明しても通じないので、どちらかというと怒っている時に赤くなるよとか そういうようなアプローチでやって、で言ってしまった以上確実にそれを、実行するんですよ、開発としては。彼ら彼女たちがこうなんていうの、本当にいいなって思わせるまで実行するっていうのをモチベーションにすると、多分今までやってきたその技術の断片がなんかこう一本のこう筋道が出てきて、なんか目の前のイシューをどんどんどんどん片付けていくっていう方向に行くと結果が多分ついてくると思うんですよね。で多分今は技術的な興味があって、それをちょっと何に使っていいのか分からないまま始めてしまったっていうのが多分課題だと思いますので、何かこう社内のイシューなりを見つけてそこに向かうと いいと思います。はい、はい、
ここに出てきそうな、知らあ、どうぞ。木原さんがいいかもしれないです、これね。
以前って言っても皆さんが生まれる前の以前ぐらいだとあれ面白くないですよね、全然
ね。滑ってますね。
僕が入社した頃っていうのは IBM が圧倒的に強い時代で、みんなが同じベクトル向いてればよかったんですね。同じテクノロジー勉強して同じ方向向いて、でそうすりゃもうハイコンテキストで開発が進みますっていうような時代だったんですけれども、今の時代はもうそれがいつから始まったかって、まあインターネット以降でかなり加速してると思いますけども、ビフォーインターネットとアフターインターネットね、違うと思うんですけども、もう百花繚乱なんですよ、技術が。いい技術がそこかしこにあるけれども、あるコンテキストではそのいい技術もいい技術でないっていう、そういう時代なんで、そのこの場面ではこの技術を選ばなきゃいけないとか、この技術を選んだんだけども、こういう弱いところがあるってことを自分は把握してるよっていうことを、なんで理解できるかできないかで相当違うと思います。で例えばすごくインフルエンスを持ってる人がブログにこの技術すごいって書いたから、それをじゃあうちでも採用してみようっていうのは、まあそれはチャレンジとしてはいいかもしれないですけども、必ずしも正しいこととは限らないので、その見極めをするっていう技術は非常に多いと思うんですね。で AI はまだすごく今フィーバー、第何次フィーバーとかでそのニューラルネットが流行って、まあどのベンダーも我々も含めてどのベンダーも、AI のことを言うようになってきてますんで、まあ気をつけないと大本営発表みたいなのがいっぱいあって本当なのそれみたいなのって結構あるんですよね、我々から見ても。なのでそういうところは本当に見極めなきゃいけないところの最先端で、もう一つはですね、クラウドの技術って、まあ、我々もクラウド提供しててこんなこと言うのもなんですけど、必ずコモディティ化しますから、一つのクラウドを、一つの会社でそこだけ使う、そこに依存するっていうことはなくなると思います。そのうち必ず、この企業は AWS と Azure とGoogle 使ってますとか、でそれを使い分ける時代が絶対来るはずなので、まあどこか一社に依存しないようにした方がいいと思いますね。で僕が言うのもなんですけど絶対そういうふうな時代が来ます。でもう一つついでに言うと、プログラムは依存する環境がいっぱいあります。プログラムやアプリケーション、サービスは。でもデータは依存する環境っていうのはないので、データの戦略っていうのが一番大事になってきますね。 データをどういうふうに集めてどういうふうに、まとめてでどう使うかっていうことを中心にしたシステム開発っていうのが今後の主流になると思います。
はい、昔でいうとあれですよね、システムのこうマイグレーションとかするときも分かりやすいそのユーザーのそのユーザー画面遷移見てそこからこう移行どうするかって考えるよりもマスターデータとかデータ見てって確か坂倉さんが以前言っていたと思うんですけど、本当にデータ戦略って重要だなって感じはしますよね。
明日の、セッションスペシャルセッションでもうちょっとその辺の話しようと思ってるんですけども、例えばこういうデータで学習させたいことっていうのが先にあって、でその学習に使うのが、まあ、TensorFlow でもいいし CNTK でもいいしチェイナーでももちろんいいし、でそういうものを使うっていう判断がその順番がそうならないといけなくて、 CNTK 最初に使うよっていうことで決まっていくのはおかしいですよね。で当然そのコグニティブサービス、当社でいうコグニティブサービスみたいなエリアでも顔認識させたいからコグニティブサービス使ってました、でも Facebook の、トーチ作って使ってやった方が早いからじゃあそっちに切り替えますっていうことが簡単にできるようなシステム設計っていうのがこれから必要になっていくと思いますね。はい、
ありがとうございます。あ、どうぞ。
私インフラのエンジニアとして、クラウドっていうのが流行ってきて、でこう簡単にサーバーができて捨てられる時代になってきましたっていうので、そのインフラストラクチャーズコードっていうのがあると思うんですけども、それについてその参加とどういう関心をお寄せになってるのかなっていうところを聞かせて願いたいんですけども。
お参加とパッパッパッとお願いします。
インフラストラクチャーズコードはもうなくてはならないものだと思っています。これからどんどん、コード化されるインフラ、部分インフラ技術っていうのは増えていくと思っていて、このコードも次第に、かなり、なんだろうな、コードがコード化されるって変だね、親父っぽいね、親父っぽいね、かなりメタな技術で良くなるとか高次元のものになっていくんじゃないかなというふうに思っています。
黒田さんお願いします。
間違いなくこれからはですね、インフラ技術の方もそのプログラミングっていう視点が必須になると思います。でちょっとさっきダウンサイジングの話をしましたけど、90年代ってパソコンに TCP IP つなごうとかネットワークつないで TCP IP 搭載しようと思ったらネットワークカード買ってきてそこのドライバー乗せてコンフィグ設定してとかですね、相性がとかですね、多分こんなこと、まあ、Windows95 や Windows NT が出た瞬間にですね、何だったんだみたいな話になりますよね。だけどその前ってそれはすごく重要だったし、だから SunOS とかでブートストラップ組むときとかですね、もうその最初にやってる方はもうインフラを設定できることですごく価値があったわけですけども、多分そういったものがどんどんどんどんですね、ソフト側の方に行くと、そうするとやれる技術を持ってるっていうことだけではなくて、やっぱそれをかけて実際にポータブルできてどこにでもディプロイできるっていうことがですね、間違いなく求められると思います。
ありがとうございます。
ですね、やれもですねクラウドに進出して、まあ、7年6年ぐらい経つんですけれども、やはりそのインフラチームっていうのがなかなかこう発展しないといいますかで結構そこら辺はもうほとんど、まあ、当事者がまあ頑張って勉強しているっていうのもあるんですけども、どちらかというとその外部のパートナーさんとかそういったところに今頼っているって状態ですね。で徐々に徐々に、まあ、新しいもの、まあ、先ほどありましたけど Azure 使ってるんですけど AWS も使ってまして、で当然みそかっていう子会社の方はもう完全に AWS で動いてたりしますので、まあ、そういうふうにその外部から、まあまあ、買収って言ってるんですけど協力してもらってやっていくっていうぐらい、なんかなかなかその貴重な存在といいますか、多分今後今扱ってきている技術がどんどんどんどん幅広くなっていって、でかつ深度もちょっと深くなっていかないと全然なんか通用しないといいますか、なのでまあよりその付加価値も高くなっていくだろうし、よりなんかこうエンジニアっていう意味で言うとそっちのインフラもインフラ寄りに向かっていくんじゃないかなとは一応思ってますね。はい、
はい、ありがとうございます。 最後残り5分なので、ちょっとまたある会社員のですねあの悩みをちょっと皆さんに ご確認したいんですけど、ちょっと CTO になりたいと思ってる方ってどれくらいいらっしゃいます？あれ？いやでも本当は、ほぼ全員ですね。ありがとうございます。はい、
そもそも CTO の定義が定かじゃないからね。
そうですね。安越さんってあの CTO でもあり CIO なんだと思うんですけど、どう切り分けてらっしゃるのかなって。
僕の弥生の中での役割は、CTO としてはその新製品、特にクラウドとかがそうだったんですけれども、デスクトップ製品でシェアが圧倒的にある中でクラウドをどう出していくのかとか、そういったところで新しいものをやっていく。一方で CIO としては、弊社 そのシステム、今実はリプレイスとかもしてってんですけども、どちらかというとこう今のビジネスを安定運用させなきゃいけない。でなのでどちらかというとその CTO としては新しいビジネスとして、弊社はもともとパッケージの売り切りから今利用料モデルに移行しようとしてですね。そうすると CIO との役割としては今のシステムが全然違う形式のものになっていくので、そこがなんかジレンマがあるんですよね。自分がやりたいって言って自分でなんか苦しむみたいな、はい、
自分で首絞めながら、
はい、そうですね、はい
黒田さんは今度グローバル企業の CTO になってて、今までですとデルに対してはそのユーザーとしておいどうなってるんだってこう聞く立場から、今度は中をこう知れる立場インサイダーになったと思うんですけど、デルの CTO ってどうなんですかね。
はい、結局使っていただいてなんぼってことになりますので、そうすると製品を買ってですね、使い始めるまでが使ってから障害が起きないようにとかですね、そのバリューをどう上げるかっていうのが一番のポイントになります。でそこで考えていくとですね、やっぱりその買ってきてコンフィグレーションするとか、そのストレージのクラスターを組んでとか、あるいはそのサーバーでクラスター組んで落ちなくするとかですね、多分そのインフラ技術っていうのはそういうのを作り上げるところにこれまではすごく重要だったポイントがあると思うんですけども、今やソフトウェアデファインドとオールフラッシュの世界、あとハイパーコンバージョンの世界になってきてますんで、もうインフラはですね、あとペイメントの仕方もパブリッククラウドと同じでオンプレなんだけど使った分だけ払うっていう支払い方がもう出てきてます。そうするとですね、パブリックでもプライベートのどこでもとにかく必要な分だけ使って、すぐ使っていらなくなったら返せる、そして使うときにそのままずっとスケールアウトができると、こういったことが必要になります。で今はDell EMC という形だから Dell テクノロジーということでですね、やっぱ使っていただく方にそのできるだけ本当に便利に効果的に使っていただく、そのためにはどんなふうなそのユーザー利用者の視点がですね、そこに重要なのかと、視点がどうなのかってことがポイントになりますので、そういう観点で私は今皆様とお仕事をさせていただいていると。
うまいことユーザー企業に行ったその視点がこうベンダーの CTO になってすごく役に立ってるって感じですよね。
結局ベンダーもですね、使っていただいてなんぼなので、お客様の声聞いてアメリカのデザインの本社の方に持ち帰って次にどうするんだって、こういうサイクルが回りますので、そのサイクルの日本での接点を、私どもの方で、実は務めさせていただいているということになります。
ちなみにありがとうございます。で榊原さん、マイクロソフトだとなんか CTO になるみたいなセッションがあるんですけど、 CTO ってなるものなのかそれともどうなのかなっていうのが。
マイクロソフトの CTO ってのはいっぱいいて実は前の会社もそうでしたけども、例えばマイクロソフトコーポレーションの CTO っていうのはケビン・スコットっていうのはリンクドインからこの前来て、今やってますけども、彼はサティアレベルのそういう全体の大きな技術の方向性とかそういうのを決めるのが彼のミッションですね、一言で言うと。でそれの他に例えば Azure の CTO だとかデータプラットフォームの CTO だとか、ある程度のくくりに CTO っていうのは置かれていて、そういう人たちっていうのは、Azure の方向性をどうするんだとか、そういうスコープで決めるわけですね。で私はそれとは違っていて、グローバルにいっぱいある、我々サブって呼んでますけども、現地の企業ですね、現地のマイクロソフトの CTO っていうのは何をやるかっていうと、新しい技術を、日本だったら日本のお客様に対してどう適用していくかっていうことを、 決めていく、これが CTO、 現地の CTO なわけですよね。でこういうことをやっています。でこれってやっぱりベンダーの側の CTO の定義なので、ちょっとユーザー企業の方とはちょっと違うと思っていて、ユーザー企業の場合ですとやっぱり CIO と CTO の違いっていうのは、 CIO はやっぱりビジネスのスピードに IT がいかにその迅速についていくか、しかも安定した形でね。でまあだから DevOps みたいなことを一生懸命やって、ビジネスと IT のスピードのギャップをなくすっていうのが多分 CIO のこれからの一番のミッションだと思うんです。で CTO、 ユーザー企業で CTO が置かれてる企業っていうのはそんなにないかもしれないですけども、そういう人たちのミッションは多分テクノロジーを使ってビジネスモデルを変えていく、そういうことが多分ユーザー企業の CTO のミッションなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。なのでちょっと発想が違うので、ベンダー側の CTO にどうなるかっていう話とユーザー企業で CTO になるっていうのはまた、考え方も違ってくると思いますね、
はい、ありがとうございます。やはり、ね、安越さんの話と自分の中のこう矛盾を抱えているというのはなんか非常に面白くて、今 の、 その、ね、榊原さんのお話とまさにリンクしているなって感じがしますし、あの冒頭の最初の皆さんの自己紹介を聞いていて、 CTO ってなるというよりはむしろこういろんなことをやっていた結果、いろんな人が集まってきて、あこういう役割をもっともっとやってもらいたいというふうな、まあ、人間力ある仕事の、まあ、集大成なのかなって感じがして、テクノロジーの人というよりはなんか人間力の人って感じがするんですけどもいやいやちょっと乱暴なんで、なんかでもそうですよね実際はい、はいって言っていただけると、いや そうではないでもいいんですけど、
単純にですね僕の場合はあのできないって言いたくないっていうのがありますね。なのでどうやったらできるのかっていうのを考えて考えて、でまあそのできないでしょって言われるのをちょっと覆していきたいっていうのはありかもしれないですね、はい、
それにすごく近いところもあるんですけど、とにかく面白いと思うかどうかが一番の鍵で、その面白いと思うためにはこう、それがさっきその佐藤さんがおっしゃった、これあのビジネスに面白いとかですね、前者に面白いとか、あれに面白いっていう、なんこんなセンサーが一番私は重要じゃないかなというふうに思ってます。
全部の技術に対して超絶詳しい必要はないんですけども、多分その技術のことを、まあ、扱う技術、外の世界も含めて幅広く知る必要はあると思うんですよ。その選択肢をきちんと選べるという観点から。で、まあ、それに加えて、まあ、先ほど言ったようなビジネスモデルの話になりましたら、ある程度のビジネス把握力っていうのも必要になるので、ビジネスインサイト的なそういう知見はいるかなというふうには思います、
はい、ありがとうございます。あの非常にこうできないことをできるようにするためのこう実行力と か、 なんか突破力あることをやっていく必要があるんだなということは、私の中で、あ、私なんです、ね、40代男性の方も思っていただいたんじゃないかなというふうに思います。ということで、じゃあ最後にですね、あのこれでこのチョークトークはこの形でセッション終わりたいと思うんですけども、まずセッションのアンケートにお答えくださいと。また皆さんの中でもしもこういろんなこう疑問がふつふつ湧いて、もうちょっと聞きたいよってことがありましたらば、お時間ってもしもあればアスクザスピーカーの時間って時間の許す範囲で、
私この後チャンネル9の、はい、なんかセッションがあるのでチャンネル9のブースに行きますけど、その後は、この辺プラプラしてますので、はい、捕まえていただければ、
はい、ありがとうございます、はい、黒田さんも確か今日はですよね、はい、ありがとうございます。ということだとアスクザスピーカーってちょっとその後移動させていただいて、そこでアスクしていきたいなと思います。ということで、はい、皆さんお時間いただきましてありがとうございました。